皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ ポイチです。この番組は2013年の4月から始まった DJ コイチ From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第16回目の配信なんですけども、第1章からトータルすると2013年から始まった第1章からたらトータルすると今回が171回目の配信になります。そういった意味では、実はね長くやってる番組なんです。171回目になりますよ今回で、で前回で取り上げたものがですね、第9章の第15回で取り上げたものが、茨城県が、まあもともと自分は茨城県出身なんですけども、その茨城県がですね、11月の上旬に全県民に交付した原子力広報茨城の第1号っていう広報誌の内容を取り上げさせていただきました。その内容というのが、茨城県には東海第二原発というのがあります。それは日本で最古の原発、逆に言えば日本で一番最初に作られた原発で、40年以上経っていて、40年以上経った原発は、完全に動きを停止するという日本のルールがありますが、それを破ろうとしている原発にでもあります。それに対しての、それに対して原子力広報茨城というのは、もし稼働した場合、茨城全県民の方々避難、こういった避難計画がありますと、避難計画を検討してますというようなことを、もうやる気満々の、ね、茨城県、まあ、政府がやる気満々のことを茨城県民にこうやって配布したというようなことをちょっとと思ったので取り上げたんですけども、今回はそれの続きにあたるような話をしたいなと思っております。この番組はアートヒューズミュージックの提供でお送りしております。でこの話をしながらですね、まあ、自分の中で思ったんですけども、 From Another Sky、俺のラジオのテーマのメインの題名である From Another Sky、 これは同じ空の下であるのにもう一つの空の下で起きているの違和感、他人事、そしてどんどんそんな違和感を忘れてってしまう、忘れてんじゃないよっていう思いを込めて作った、題名、そしてその歌もあるんですけども、 From Another Sky、 これを思い出してしまいました。こんな思いを抱えながらね今回もやっていきたいと思ってますんで、よかったら最後までお付き合いください。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、この、ですね、この今の俺が自分が話している東海電原発 に関わることで、俺が縁があるなと思ったんですけども、これを収録しているのは、11月の23日で、これが配信されるのが12月の24日、もう近々なんですけどもね、実はね、沖縄のコザの自分の部屋でこうやって話をしています。それに関してはこれこの後、関わっていただく、相部先生、本当に申し訳ありません。こんな緊急になってしまいまして。でも、それがゆえにですね、唯一一個だけ、良かったのが、11月の22日ですね。 11月の22日、号外で出たんですけども、皆さん知ってますか？茨城県でマグニチュード 5.7 の地震が起きたんですよ。マグニチュード 5.7 の地震が起きて、で、これの震源地っていうのがほぼほぼ東海第二原発がある場所だったんですね。で、そのニュースのテロップで、その地震が起きましたの後に、それに関わる、死亡者などはいません。その後にですね、もうすぐ出てきた文面っていうのが、東海第二原発、そして福島、福島第二原発か、に関して、何もないか、今検査をしていますと。それと同時に、この津波による、この地震による津波の心配もありませんと出てきました。そのぐらい、地震と原発というものは関わりは深いですよ。それは皆さんも分かってると思いますよね。うん。これ、でも、実際、このニュースで、改めて、怖えな、地震、原発って怖えなって実感したんですけども。うん。で、この怖い原発に、の中で、もう一つ怖い側面があります。それは、放射能核廃棄物っていうものなんですけど、うん。原発をしようとしている間、どんどんその原発のゴミっていうのはそれと同時に増え続けている。うん。うん。そんなに原発を使った、使用した上での電力は必要なのかと思いながら、こうやって話をしていますが、その使用済み核燃料の、文章もこの後読ませていただきたいなと思っております。ちょっとお付き合いください。原子力発電で生じる使用済み核燃料の最終処分場について解決策が見つからず、各国が各処分場の確保に宿泊している間にも、有害性がなくなるまで非常に長い年月を要する高放射能核廃棄物は世界各国で増え続けていると。処分場確保の他にも災害のリスク、放射能ガスの発生、環境汚染、貯蓄容器の破損、テロリストによる襲撃、といった未解決の問題を、ほぼほぼ全ての国が抱えていると。で、これの意味なんですけども、っていうか、その原発の、民政利用開始、から、65年以上が今経っているらしいですが、でも65年以上が経っていたにもかかわらず、最も危険な放射能性核廃棄物を管理する解決策を見出した国というのは、世界でまだ一個もないのが現実らしいです。うん。それでも世界各国は原発を使用し続けている。うん。で、その中でフィンランドっていうのがあるんですけど、国があるんですが、そのフィンランドの、島があるんですけども、フィンランドの中で、放射能最終処分場オンカロというのがあります。これが、一番世界で最も立地的にもそうですし、建造物的にもものすごいと言われている、放射能核廃棄物、放射能廃棄物、処理場、処分場、があるんですけども、でもそれに対してですね、その放射能核廃棄物というのは、完全に放射能がなくなるまで約10万年っていう時間を要すると。10万年っていう時間、それまでの時間を耐えられるだけ、どんなに性能がいいものを作ったにしても、10万年っていう時間を耐えられるだけのものが作れると、思いますか？っていうのが、世界の、もう一個の見聞というかその見解でもあるらしいんですけども、なので、原発は止めるべきだと、10万年っていう先を考えたときに、 地球というものがどういう動きをしているか予想することができる人間は多分いないと思うんですよね。うん、その上で、もう一回この日本の 東海第二原発に戻りたいと思います。あまり地震のないフィンランド、大地が変動がないという言われているフィンランドですら、その10万年のスパンを考えたときに危ないと言われているのが現実。そこで日本で戻ったときに、日本は、地震大国と火山大国と言われている。で、実際、11月22日に、東海第二原発の直近で地震が起きて、それだけでもこうやって号外が出るような事実があります。うん、で、この2020年の間には、マグニチュード 5以上の地震というのは、この日本だけでも、4回あったそうです。まだ自分も記憶にはないんですけども、うん、それでも、1年間の間でも、4回あって、その10年前には、ほぼ10年前には、東日本大震災という、大震災というものすごい地震があって、福島第二原発はメルトダウンして、うん、という事実がある中で、10万年というスパンを考えたときに、どれだけ、その、後世の人たちに大丈夫だと言い切れる、この地震が、どこにあるんだろうなって、うん。今が良ければ、正直、今が良ければ、あとはどうなってもいいと思っているような動きをしているにしか、俺は思えません。皆さんどう思いますか？うん。本当に原発は、もう、これ以上動かすべきではない。動かさなくても、それを完全に止めるまで約50年ぐらいかかるらしいんですよ。その間にも、関わって、その、完全に冷却して、その完全に動きが止まるまで、人間は関わってやっていかないと、いけないと。それだけでも50年ぐらいかかると、かける全世界の原発の数、ものすごい数がある中で、明るい未来っていうのは、この話題に関しては、なんか、俺の中では見れないなと思ってしまいました。うん。で、そういった中でもね、そういった中で、東海電力原発を、もう、また再稼働している、しようとしている日本って、何を考えてるんだろうって、ごめんなさい。俺は日本、普通の一般日本市民なんですけども、思ってしまいます。うん、ちょっと声のトーンが暗くなってしまいまして、申し訳ありません。はい。うん。もし興味がある方はね、フィンランドオンカロって、オンカロだけでも多分出てくると思うんでね、調べてみてください。うん。ちなみにこれはですね、550トンの廃棄物を地下420メートルに埋めるっていう建物ですね。うん、で、この中に埋める、核廃棄物なんですけども、原発2基分の核廃棄物らしいんですよ。うん。それに対して日本、この2基分しか入らないらしいんですけども、うん。それに対して日本だけでも確か40基ぐらいあるんですよね。動いてないに関わらずね。うん。かける、全世界の各国の原発ってなったら、ものすごい数になると思います。一旦コマーシャル終わりでまた行きたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、前回の第15回配信で、自分は言ったんですけども、東海第二原発と言われている原発と、日本最古の原発とほぼほぼ同時期に作られたフランスの原発があるんですね、うん、フィッセンハイム原発って言うんですけども、これ、フランスは2020年の7月に完全に動きを止めて、これを永久に封鎖すると、発表しました。で、ちなみにフランスは日本にも勝る、ものすごいフランス原発大国なんですけども、フランスはこれから原発というものをどんどん縮小していくというものを首相が宣言して、それに伴って動きをしてます、ね、それに対して日本は未だに真逆の動きをしてます。で、火山大国と言われている地盤というものに関しては、フランスよりも日本はもっとやばいものところ地盤であることは確かです、その中で本当に老朽化している東海第二原発を日本は動そうとしています。もし東海第二原発が稼働している稼働していないにかかわらずですね、今現在でも、11月22日の号外のように、東海第二原発のすぐそばで地震があったらば、こうやって、原発は大丈夫かどうか検査をしてますというような、テロップが流れるのが現状です、こんな現実どう思いますか、またこういったニュースをテーマを取り上げたいと思います。てるんで、もしよかったらここでまたお会いしましょう。 See you. Good luck.